The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシこと、ウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシと、アシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、最近ね、
はい、
ずっとちょっと諸事情がありまして、セミの声をずっと聞いてるんですよ。
セミの声、セミの声、どんな事情か気になりますね。まだセミは冬眠状態ですけど
ね、コマゼミとかね、ミンミンゼミとかね、ヒグラシとかね、
はい、
セミの声ばっかりずっと聞いてると、
はい、
あの彼らにも性格がありますね。
あ、どんな性格ですか？
やっぱりね、あのちょっと控えめな人と、
はあ、
こうあの何何何って前に出よう前に出ようっていうタイプの人と、
はい、
ありますね。
今度じゃあセミの本っていうの出したらどうですか？
だから僕はあのあんまりね、あの控えめなセミの方が好きですね。
ミンミンミンミンぐらい。
ミンミンミン。
夏が楽しみです、
ね。恋には破れるかもしれませんけどね。
The world's only reliable news. 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 Weekly World News.
はい、では今日はちょっと最新の話題から入ってきます。まずはこのニュースを聞いてもらいましょう。
世界各地で謎の巨大穴が出現。3月15日、愛知県春日井市出川町の公園、前平ちびっこ広場で地面の一部が陥没し、直径5メートル、深さ最大2メートルという巨大な穴が開いているのが見つかりました。春日井市によると、陥没したのは広さ488平方メートルの広場の中央部で、ブランコの真下付近。幸い怪我人はいないということですが、一夜にして出現した車1台を丸ごと飲み込むような巨大な穴に周囲の住民は驚きを隠せません。一方、この巨大な穴の出現は日本国内だけのことではないようです。シベリアやロシア南東部ではさらに巨大な穴が多数発見され、温暖化の影響か、はたまた宇宙人の仕業かと議論を呼んでいます。事態の真相を確認するために近金編集長が異変の最前線ウラジオストックへ飛びました。
はい、というわけでですね、
はい、
オープニングトークであのセミの話をしたんですが、
はい、
要はセミの幼虫が掘ったんでしょうかね。
怖いですね、そんな大きなもう日本中穴だらけになります。セミではないと思います。
セミではないと思いますか、
はい、
でもね、あれだけ夏になると出てくるんですよ。
そうですよ ね、
きっとも地下を掘りまくってると思うんですよ、
ね、私たちの住みか、
ねね、まあ、というわけでですね、はい、まあ、実際のところなんですが、まずねちょっとね、まみちゃんこれね冷静に考えてほしいんですが、まあ、例えばまみちゃんなんかもお仕事で、
はい、
まあ、この大阪から東京東京に行くってことあったりしますよね、
うん、はい、
まあ、これ例えばこれ500キロぐらいあるんですね。でこれがあの飛行機に乗るとしますよね、
うん、
となると、まあ、上空2000メートルとかですね、まあ、2キロですねということになるんですが、地下になると要はどれぐらい深いところまで潜ったことがありますか？
いや、もうほぼ潜っとか地下鉄とかですかね。
地下何階とか地下3階とか、
はい、
ね、地下100階っていうのはあんまり聞きませんよね。
聞かないです ね、
ね、ということでですね、
はい、
まあ、実際のところ要は陸海空ってのがあるんですね、うん、要はこれあとこれは、まあ、海という部分で海ですよね。海の中でもこう深海、まあ、深海何千メートルっていうことに潜るってことはできるんですが、実は一番、まあ、人間が分かっていないのが地面の下、地下のことなんですよ。
うーん、ね、確かに
これがですね、毎日その上で暮らしているにもかかわらず、
はい、
足の下すぐの場所が分かってないっていうの、
うん、
これ案外不思議な気がしませんか？
そうですね、一番こう人間と接してる部分というか、
接してるんですよ、
ねえ
ねえ、 まあまあまあ、むしろそういうことはセミに聞いた方がいいのかもしれないです。
幼虫たちにね。
ね、さてその中でですね、はい、実際ですね、今回要はこの愛知県の部分なんですけども、まあ一夜にして車が1台落ちるようなですね、うん、5メートルの穴がボコンと開いちゃったんですよ、
ね、
これ嫌でしょ。
嫌です、
ね、朝起きたら家の前にですね、怖い怖い、ボンとこんな穴が開いてたらですね、
はい、なんか爆発したのかな、
爆発したのかなっていうか、
本当に思うぐらいの大きさですもんね。直径5メートル、ね、深さ最大2メートル、う
ん、はい、
う
ん、ところがなんですが、実はこれ世界の各地で起こってるんですよ。
うん、
ね、まあ、実際のところなんですけども、なぜそういうことが起こるのかという前にですね、
はい、
ちょっと整理してみようと思います。要は、まあ、大きく言えばですね、まあ、この地球というのがありますよね、
うん、
これまあ、地面があるんですけども、要はその下っていうのはどういうもの、どういう状態になってるってマミちゃんは思ってますか？
いろんな地層になってて、
うん、
まあ、もっと深いとプレートになって、こう地面も活動しているというか、
うん、
というイメージが。
その下は、
その下は何でしょう。でも温泉とか湧き出たりするし、なんかマグマのような、何でしょう、想像ですけれども、
はい、
イメージです。
ああ、地下温泉があるわけですね。まあ、実際ですね、はい、今マミちゃんが言ったところっていうのはほとんど地表という部分のことなんですよ。
そんなに深くない、
つまり人間で言うと皮膚の部分なんです。
じゃあもう本当すぐそこですね。
ねえ、
はい、
で、まあ、結局ですね、要は、まあ、例えばこの、まあ、うん、地球の中に入っていくとすると、要はこの地表と言われる部分っていうのは、
うん、
まあ、要は数十キロ以内なんですよ。
はい、
でそこから、まあ、実際のところですね、まあ、この 1万キロぐらいのものがあるわけですね、
うん、
地球のこの直径というのがあるわけで、でその中には実は何が入っているのか、要はどうなっているのかっていうのは想像の域を出ないんですが、まず地表というのがありまして、地殻というのがありまして、その下にマントル層、要は、ま、マミちゃんが今言ってたのはドロドロした溶岩が溶けて、
うん、
対流って聞いたことがないですか？
あります、
ね、はい、それがマントルが対流しているので、鉄系を帯びたマントルが対流しているので磁気を帯びる、
うん、
要は南極北極っていうですね、 NS 磁石が向くっていうのはこの大量があるからではないのかなっていうのが一般的な理論なんですね、
はい、
そしてその奥にコア、核と言われるものがあるわけなんです。で、まあ、この核って言われるものは多分比重の重い金属質のもの、地球の場合でしたら、まあ、鉄に一番近いようなそういったものが多いんじゃないかなっていうふうに言われてるんですね。まあ、そういう構造をしてるので重力も起こるし磁力も起こるという形になってるわけなんですね、うん、さてここでだから、今お話した部分っていうのは全ての部分っていうのが全部想像の話なんですよ。誰も見たことがない、
掘ってないんですね、そこまではね。
地球を切った人、割ってみた人いないでしょ。
これからもしてほしくないです。
ね、ドラゴンボールなんかでよくありますけどもね。でも多分ね、なかなかこう割ってみるわけにいかないもので、
はい、
でそれがだから要は CT スキャンじゃないですけど、中がこうなってるんじゃないかなということで想像して見ていってるわけなんです。さてとなると、じゃあこの穴がどうやってできているのか、なぜこういうことが起こるのかっていうのですね、まあ、これはちょっと一曲挟んでお話しましょう。
Dr. Tax's Weekly World News。
さて、巨大な穴がいきなり開いてしまったというところからですね、
はい、
まずはちょっとおさらいで地球の構造っていうのをですね、まあ、今マミちゃんとお話していたところなんですけども、じゃあですね、私たちが今住んでいるこの地表と言われる部分ですね、
うん、
これどういう状態だっていうか、まあ、例えば身近なものに例えると、
うん、
どういう状態、どういう場所であると思えば理解しやすいでしょうね、
うん、
例えば、まあ、地球っていうね、はい、星があってですね、うん、その上に、まあ、地表っていうのがあって私たちが住んでるわけですよね、
うん、
ということはこの地表っていうのはどういう状態のものっていうふうに考えたら分かりやすいですか？
その地球の中を守ってくれてるもの、
うん、というと卵でいう殻みたいなものですか？
そうかなと思うんですが、うんうん、違いますかね。
まあまあ栗の伊賀みたいなったら嫌ですよね。
嫌ですね、
うん、でもね、はい、実はそうではないんですよ。
はあ、
分かりやすく言いますと、例えば、ね、昔のテレビだったらもっと分かりやすかったんですが、
はい、
少し前ブラウン管のテレビってのありましたよね、
うん、
あれってよくホコリが積もるんですよ、
はい、
でテレビの上にホコリが積もってるの見たことないですか？
あります。
ありますね、はい、指で字が書けますよね、はい、で結局要は地表というのはあの上に積もったホコリのような状態なんですよ。
そっか、だから掘るとその化石とか昔のものが出てくるわけですよね、うん、
だから要は上に積もったものなんですよね。だからもともと中のものっていうのは液体のものがあって、その上にですね要は固いものがある、卵の殻みたいなものがあるんですが、
はい、
実はその地表っていうのはその殻の上に積もったホコリなんですよ。
なるほど、
はい
はい、
だから要は例えばもともとだったら1枚の大きな石岩、うん、ですね、でその上に要は砂粒や土っていうのはこれ上に積もったホコリみたいなもんなんですよ、ね、
うん、
なんとなく分かりますか、
はい、という
と非常に不安定だっていうのはよく分かりますよね。
分かります。
風がふっと吹けば飛んでいっちゃいますし、
はい、
ね、でちょっと押せばですね要はこうずれちゃう、まあ、そういうことがあって地震とかも起きたりはするんですが、うんうんうん、さてじゃあその中にですねどういうものが、このホコリの中にですねどういうものが積もっているかっていうことなんですね、
うんうんうん、
で、例えばなんですけども、まあ、これが家の中にあるテレビの上だったら、まあ、例えば、まあ、あの布団から出る衣類から出る要はこの綿があったりとかですね、まあ、もちろんこの季節嫌な花粉みたいなのもあるでしょう。そういうものがこう積もってるっていうのは分かると思うんですね、
うん、
じゃあ逆にこれが、まあ、普通の外であればどんなものが積もってますか？
その落ち葉が細かくなったものとか。
落ち葉いいですね。落ち葉もそうですね、はい、水もそうですね、
はい、
要はだから、まあ、あの砂粒にですね要は植物が要は混ざったものが土になっていくわけですよね。ところがこれがあの、まあ、昔ですねもっと、まあ、森が広い人間があんまりですね環境を壊してなかった頃はもっともっと緑が多かったはずなんですね、
はい、
となるとそれが要は、まあ、葉が茂ってを落ち茂ってを落ちということでそれが積もったものが結局要は今でいう化石燃料要は石油であったり石炭であったりとかそういうものになっていくということがあるわけなんですね、
はい、
で実はあの石油っていうとですね、まあ、中東のアラブの方とかですね、まあ、もちろんこのアメリカとかソビエトにもソビエトじゃないロシアですねロシアにもあるんですが日本にも石炭もしくはこういうですね化石系の燃料っていうのはないことはないんですよ。
へー、
はい、
知らなかったです。
知らなかったですか、
はい、恥ずかしながら、
まあ、昔は黒ダイヤと呼んだんですけどもね、
はい
はい、で、まあ、三池炭鉱の上に月が出たって言ってね、
はい、
月が出た出たってみんなやってたんですけども、
はい、
まあ、あの要はそういう良質な石炭以外に、うん、あまり質のよろしくないアタンというのがあるんですよ。
ほう、
あまり聞いたことないですよね。
初めて聞きました、
はい、要は石炭になりきっていない、まあ、あのお漬物で浅漬けみたいなものですね。
あ、まだ浅いんですね。浅ちゃんという
か浅い炭ですね。
浅い炭だったらどんな風になるんですか？
要は火の付きが悪いですね。だからあまり温度が上がらないので、
はい、
要は、石炭ですと例えば鉄鋼所さんに使ったりとかですね製鉄に使ったり温度を上げたりするんですけどもそこまでの温度は出ない、
うん、
ただぼっとこう、まあ、火がつくのでまあ、家庭用にぐらいには使えるかなということがあったんですね、
はい、
で、まあ、となると、まあ、実際なんだじゃあそれが原因か安心安心、
うん、
めでたしめでたしとはならないようなことがあるんですね。
ほうほうほう、
これなぜだと思いますか？
なぜでしょう。
うん
うん、
不思議ですよね、
はい、
あの実際のところなんですけども、まあ、今回ですね要はこ の,、まあ、あの愛知県の実際にですね、まあ、春日部市というところなんですけども、
はい、
まあ、そこの職員さんの方とか研究者の方が言われてどうもアタンではないのかと、
うん、
昔この辺りはですね、結局そういう、まあアタンという石炭みたいなものが取れたのでそれを一生懸命掘った後でそこが陥没しちゃったんじゃないですかっていうことなんですけども、
はい、
そうっすかね。
あら、編集長は疑っていると。
70年前の掘った穴がいきなり崩れますか、
はい、確かにそれだったらもっと早くに崩れてるかもしれないし。
ですよね、ですよね、
はい、
なぜそんな自信もないのにいきなりそんな穴が開きますか
もしかしてこれは隠してる春日石の方たち何かあることを
口止めされてますね、
はい、うん、宇宙からの何でしょう。
多分地底人でしょうね
地底人、
地底人、
宇宙人じゃなくて地の底の地底人、
地底人じゃないかなと思います。まずこれ第一の候補ですね。
地底人っているんですか？
いますよ。
どんな形してるんですか。
昔あの藤岡弘さんが一生懸命探しに行ってたの知りませんか。
知らないです。
あらまあらま、あらま、最近の若い人はダメですね
地底人知ってますか地底人みんな知らないって言ってますよ。
よくもあの大変になるんですよ。あの東京なんかでもね、はあ、あの工事してて、はあ、ね、掘っていったらいきなり地底人の住処に当たってですね、
はい、
もう保証問題とか大変だったんですから。
ありとかじゃなくて地底人ですか、
うん、どうしてくれるんだということで慌てて埋め直してですね、真剣に聞かないでください。
だから私もどっちやろどっちやろと思って、
あの、まあ、ところがですね、はい、まあ、これが今の出たような話、まあ、掘った後ではないのかということだったんですが、実は世界中にこういう穴が急に開くっていう事件があちこちで起こってる、
うん、
でそういう場所には全くそういう穴なんか掘った歴史なんて全くないということが起こってるんですよ、
はい、
となると要はあこの辺りは昔はアタンを掘ってたからねっていう、うん、それだけで解決できないと思いませんか。
うん、確かに、ね、今回怪我はなかったからいいですけど、
そうです ね、うん、でなぜそれと要は70年経っていきなりこうなるのっていう話もそうなんですけども、なぜ最近増えてきたのかという理屈には全く解決にならないんですよ。
そうです ね増えてきた理由があるはず、
ね、そうですね、うん、だからアタンもありませんでしたと、はい、で要はいきなり最近世界中で増えてきている。さてこれは何が起こってるのかということなんですね、はい、
何ですか。
で、実際ですねその、まあ、あの起こってる分布図っていうのがあるんですが、その中であの非常に気になるのが要は、まあ、中国国境からロシアでそこから東北に向かってですね、うん、非常にそういう事件が多いということでですね、ウラジオストクという場所ですね、
はい
はい、まあ、ロシアの沿岸州という場所にはなるんですが、まあ、ちょっとねお年を召した方であればロシアのバルチック艦隊というですね、軍港の機構母港ですねであった場所なんですけども、軍事拠点でなかなか入れない場所だったんですけども、まあ、ちょっとですねあのいろいろですねお話をしてですね入れていただいていろいろ調べてきました、
はい、
さてそこで何が起こっているのか。この穴がですね、
はい、
全くアタンっていう問題ではもう説明しきれないもしくはとんでもないスケールのものっていうのが見つかっています、
はい、
実はどれぐらいの穴が開いてるかっていうと直径1メートル、1キロメートルを超えるような穴、しかもいっぱいなんです
いっぱいですか、怖い、気持ち悪い、ちょっと、
アタンじゃないですよねこれ ね、
ねどんだけアタンがあるんだって話になります、ね、
掘りすぎでしょ、ねね、というわけで、はい、まあ、その実態ね来週お話しします。
気になるところ、
ドクタータクシーウィークリーワールドニュース。